どうしましょうかね、組合の仲間の方からちょっと発言してもらいましょうかね。はい、じゃあ、定期付けに組合の仲間の方からお願いします。すべての鎌ヶ崎の仲間の皆さんに、鎌西町から今年の第18回の夏祭りと、そしてこの夏祭りで作り出した団結を秋以降の新たな反失業闘争の前進に向けて戦うメッセージを送っていきたいと思います。私たちはこの間アムレ地獄の深まりの中で多くの鎌ヶ崎の仲間たちと共に反失連を結成して反失業闘争を高めていきたいかなと思います。私たちはこの野宿の問題を失業の問題としてはっきりとして捉えて、野宿者の自立支援法を制定させ、 NPO を立ち上げて、特捜やシェルター、そういったものを戦い取ってきただろうと思います。今春期においても今やってる対行政闘争を使い抜き、41名ではありますけれども、新たな仕事を増やすことを成功しています。しかし私たちは特捜を最低週3日増やせと、あるいはまた55歳以下年齢制限のない仕事を作れ、さらには定額給付金を全ての仲間に支給しよう、そう言って使い抜いたこの春季の使いのその成果とその不十分性をはっきりと抑えて、この使い取った成果を武器にして今週以降の新たな反失業闘争を使い抜く必要があると思います。いつまでこの10年間当初緊急的指針であったはずのシェルターが10年間もそのままにされている、あるいは今年もますます仕事がない中で多くの仲間たちが週4回から5回の特捜でシェルターに泊まり、炊き出しを食って、そして特捜内閣禁止においてかろうじて生き延びていっている、こういった状況を真摯に突破するような新たな機会をこれから作り出していきたいと思います。そして第2点目として、今俺たちの機会、その間の俺たちが作り出してきた新たな仕組みの機会をさらにこの鎌ヶ崎だけでやるんではなくて、この間派遣切りやあるいは100年に一度という大失業必要の時代の中にあって戦いを開始始めた正規非正規の多くの仲間たちとの耐久的団結を打ち固めて一回抜く必要があるだろうと思います。俺たちは今年の5月1日のメーデーの中で鎌メーデーを使い抜いた、そういう力を持って中之島メーデーに180名の隊列で登場して、多くの大阪の社会労働者労働組合との団結交流を高いと聞きました。今こうした多くの正規非正規を貫いた仲間たちとの団結をさらに強固に打ち固めて、反失業闘争の大きなうねりを全国的な高揚を高いとって必要だと思います。その1億を鎌ヶ崎労働者も団結として担い抜いていこうではありませんか。そして2点目は、こうした鎌ヶ崎における反失業闘争と反戦反乱との使いを まさに結合して変えていく必要があるだろうと思います。10月には京都や大阪で大きな反戦反発の集会が予定されています。俺たちは鎌ヶ崎で勝利後この集会に乗り付けて多くの戦う仲間たちのためにこの反戦反発の戦いを変えていく必要があると思います。そして注意しなければいけないのは今日の大不況の中で身を貸したところが仮の市街第二取得権なるものをでっち上げて海外主義を煽り戦争に向けて俺たちを動員しようとするそうした動きになります。この間京都や先日では大阪の鶴橋でハレンチが宣伝を行おうとしてきました。俺たちはこの京都集会や鶴橋での使いも浜地町の赤と掲げて戦う仲間たちのために抗議球団の使いを使いに行きました。私はかつて三谷でブロックパシとともに佐藤さんや山岡さんという掛け合いの仲間を虐殺されたことを決して忘れることはできませんし本日の今日の中を戦争へ向けて失望とするそういう輩とは代表として対決していく必要があるだろうと思います。まさにそうした対応作り出していく団結を打ち固めていく場としてこの38回の目の浜ヶ崎夏祭りを最後の最後まで団結して大いに盛り上げていきたいと思います。仲間たち共に戦い抜いていきましょう。
はい、はい、ありがとうございました。ですね、久しぶりにああいうね、挨拶アピールを聞いたと思います。今のね、挨拶の中にありましたけれどもやはり昔ね、元気のなかった頃はね、戦いとか多くの仲間の皆さんも参加して戦い抜いてきたと思います。これはね、年がいってもやはり気持ちは我々の責任だ。ちゃんと戦いを挑んでいくんだと。年を取っても行政とも戦うし不況者とも戦うしまたね、労働者の中に分断を持ち込むような輩とも戦うしそういったね、気概を、今後ともね、組合をこの戦闘で戦うということなので皆さんで一緒に戦い抜いていきましょう。でね、じゃあ次はですね、野宿者ネットワークのね仲間の方から挨拶を。ごめんなさい、間違えました、すみません。この間ずっと頑張ってくれています、皆さんおなじみのね綿原と鎌ヶ崎の中のアピールをね、先にね行きたいと思います。はい、お願いします。
この祭りが始まると懐かしいふるさとを思い出します。私は大分県の出身です。そしてもう盆踊りとかそれですごく楽しかったそういう思い出がいっぱいです。でもここに来て私ら30年です。そしてここの人たちもみんな地方から来てもう心なじみになってもう近所の田舎のおばさんおじさんっていう感じで暮らしてます。そして私の子供もここから育って小さい時 場皆さんに100円とか1000円とかお小遣いをもらいました。それに込められた愛をもらって育ちました。ここにはね、私の田舎のような海とか山とかはないけれども、皆さんの心があります。人肌があります。これこそが宝です。夏祭りは38回、38年目です。38年目にここで暮らして楽しい、しかもみんなとこんな風に会えて、今もあったんですけど、どうしてって言ったらね、なんとか生きてます、こういう返事ばっかりですけれども、今日からあと3日はすごく楽しく、笑い飛ばして生きてるもんも死んでるもんもここで歌って踊ってやろうぜ。そして私思うのはね、こういう風なうちらのふるさとを38年作ったんだという今感激です。嬉しいです。明日からは屋台も出ます。私たちパイナップル煮ますから100円です。買いに来てね。そして8時から盆踊りですから、最後はその稽古です。最後まで楽しくやろうぜ。以上です。
はい、ありがとうございました。ね、いつも、元気のね、マリちゃんのみんなで楽しもうというね、そういう挨拶でした。やはり今、マリちゃんに言っていたように、この地で全国公演をね、第1回目の時に実力で戦い取って、夏祭りの会場として邪魔する奴らを蹴散らして、今ではこうやってみんなが楽しく祭りができる、これを今年は38回目、ね、37年間ですか、38年目に突入ということで、そうやって戦い取ってきた労働者の力、仲間たちの力をね、やはり夏祭りでは解放して楽しく最後までやっていきたいと思います。で、去年からね、去年の9月からは、金融競合だとか、ね、こういったいわゆる金をもてあそんでるやつら、そういう連中の失敗をもとにして経済がガタガタになり、日本の労働者も大変な目に遭ってます。ここの釜ヶ崎ではその金融破綻が起こったという話が出た途端に求人が止まってしまいました、去年ね。そして今年の4月には1000人の求人を切るというね、センターがセンターとして機能をしないような状況になってしまいました。そうした中で多くの現役の仲間たちまで含めて野宿生活をしなければならない、そういうような状況になり、多くの支援する仲間たちが、まあ、実際はここで一緒に働いているような仲間たちを中心にしてね、活動をしてきたいろいろな支援グループがあります。そうした中で、ずっとね、一緒にやってきた野宿者ネットワークの仲間の方からね、この間の状況と夏祭りへ向けた挨拶を受けていきたいと思います。
毎週日本橋や天王寺は震災橋の踏まえりをして、一人一人声をかけて、あとそういう生活相談、いろんな入院とか生活保護の手続きの相談をしたり、あるいはこの近辺の石垣公園で連絡をしている人たちの支援、交流会などをやっています。 毎週夜回りやってるんですけれども、最近の傾向としてはやっぱりだんだん仕事がないこともあって、お金が全くない人がどんどん増えてきました。あともう一個の特徴、若い人が野宿をやってる人が増えてきました。最近でいうと30代の人が野宿をしていて、全くお金がない状態だと思いますね。日雇い派遣の仕事を探しているんだけども、その人はもうお金がなくなってしまったんで、携帯電話を維持することができなくなったと。どこの日雇い派遣の会社に電話をしても、携帯電話がないと仕事を持ってくることができない状況です。お金がなくなっちゃったから仕事をしたいのに、携帯電話のお金が払えなくなると仕事そのものを取ることができないという悪循環になっちゃっています。その人はなんとかなんとかその日雇い派遣の事務所まで行って仕事を探したいと言っていましたけれども、こういった感じで野宿になる若い人がどんどん増えている状態です。去年からの不況で東京とか名古屋では、去年の大体2倍から3倍に野宿者が膨れ上がっていると言います。でも大阪では意外なことに夜回りやっていても野宿やってる人はあんまり増えていません。どっちかというと減ってるぐらいです。なんでかなと思っていたんですけども、最大の理由はどうも生活保護を受ける人がめちゃくちゃ増えたからです。今も話し合いありましたけど も市構想をはじめ今生活保護を受ける人がどんどん増えています。この間鎌ヶ崎キリスト教協議会とかと大阪市の話に行ったんですが、その時大阪市の役人が言うのは、最近大阪市内で、1ヶ月の間に1000世帯、1000の家族が新たに生活を受けていると。でそのうち3分の1がこの鎌ヶ崎だというんですね。つまり今1ヶ月で300人以上の人が多摩からどんどん生活保護に移行している状態です。そりゃあなたはもう野宿をするかなっていうところです。でうちらはもう夜回りをやって、体の悪い人は高齢な人については一緒に役所に行って生活保護というような生活保護を取るような活動になっています。で生活保護を取るととりあえず生活は安定するんですけども、またいろんな問題があって、例えばアパートに入るんだけども、生活保護を取ると外に出ることがほとんどなくなっちゃって、アパートでこもってしまう人、それからアパートに入ったら気が緩むのか急に体が悪くなって亡くなってしまう人が本当に多いです。なので病院に入った人の同じ含め、アパートに入った人のどこに隠れていって話をするとか、いろんな活動が夜回りとかいろんな村とかに来てくるようにお願いしたりするんですけども、生活を取ってからアパート入ってからの孤立の問題も大きな問題で、これからその問題が増えていくんじゃないかと思っています。この玉ヶ崎の夏祭りはうちらもずっと働いています。うちらのメンバーもじゃがいもをふかして売ったりするんで、皆さんも是非来ていただきたいと思うんですけども、同時にこの玉ヶ崎の労働者にとっても、そしてアパートで入ってこの近辺で暮らしている多くの人にとってもとても楽しいイベントになっています。みんなこういう催しの中に参加して、新しい生きがいとか新しい出会いを見つけていければ本当にいいなと思っています。我々も、いろんな活動の中で、皆さんと一緒に協力しながら夏祭り、学校などを一緒にやっていきたいと思っています。皆さんどうかよろしくお願いします。
はい、そうしたらですね、次はキリスト教共有会のね仲間の方から、この間のね活動の報告と、アピールをね受けていきたいと思います。皆さんこんばんは。第38回の鎌ヶ崎夏祭りに際して、鎌ヶ崎キリスト教協議会から挨拶を送りたいと思います。ですね、鎌ヶ崎キリスト教協議会は実は今年で39年目を迎えています。70年に、作られてですね、39年目を迎えています。で最初作られた時に何をこう目指してたかっていうとですね、この鎌で生活する労働者が本当にその生きる権利を奪われたり、その命を踏みにじられたりする、そういう状況がある。あるいはここで生活している子どもたち、家族たちが、家族が本当に尊厳を回復しなきゃならない状況がある。そういうことからですね、協議会は、地域の中で活動している
いろんな団体と一緒にこうこの状態を変えていこう。本当に鎌ヶ崎の中で人が人としてこう生きることができる、そういうこう仕組みをですね、あるいはこう世界を作っていこう、そういうことを目指して、作られました。でこの間ですね、教友会はずっと生活相談とかあるいは生活保護のこう受けた人たちの、サポートとかですね、あるいはこう炊き出しの支援とか、それからまたアルコール依存症の相談とか、あるいは子どもたち の、 本当に寄り場を作っていく、そういう、 こう活動をずっと続けてきているわけですけれども、釜の中でね活動しているいろんな団体と93年以降はですね、監視船に参加をして一緒にその監視業闘争をこう、まあ、かかってきたって言ったらおこがましいですけれども、一緒にこう活動してきました。ただ長くやってりゃいいってことじゃないわけで、本当だったらそこで生活する一人一人が尊重されていって大切にされていったら、そういう取り組みはしなくて済むようになるわけです。でも未だにそういう状態は生まれてない。ここ数年か、2年から3年なんですけれども、ですね、共有会とそれから野宿者ネットワーク、鎌ヶ崎カバロンの会、鎌ヶ崎医療連絡会議、それから全港湾西成支部、そういったところと合わせてですね、大阪市に実は、南港の臨時宿泊所の問題について、要求書を出してきています。この暑い時期に、南港の、ね、年末年始の臨泊のことを言うのはちょっと気が早すぎるんちゃうかと言われるけれども、先輩たちも知ってる通りですね、大阪市はここ2年続けて40歳以下の人らは遠慮してくれということを公然と文書に載せてですね提示してきました。しかしさっきもネットワークの方から報告があったように、30歳以下であろうと、ね、20代であろうと、ほんまに仕事にあふれてどうしようもないんや理由を越すことができんねん、そういう声があるわけです。実際私たち、一緒にですね、今年 の、 去年の年末にですね、志向様で監視活動をやって、志向様が跳ねるそういったことを防ごうということで、どんどんみんな理解も面接に行きましょうということでやってきましたけれども、その監視行動の中でもほんまに20代30代の人が寝るとこないねん、どないしたらいいや、そういう声を出していました。その状態はなくなっていないし、悲しいことですけれども、多分残念でも厳しい状態が続くだろうと思います。そういった中で大阪市は非常に非現実的な、あまりにも現実を無視した、そういう40歳とは民泊に来るな、そういう施策をまだ撤回していない。私たちは、他の団体と一緒にとりあえずこの40歳以下来るなというその年齢制限を撤廃させよう、そういうことで今なんとか取り組んでいます。ほんまにね、私たちが本当にみんなが人が人として生きていけるんだ、人を人として尊重できるんだ、そういう世の中を作るその第一歩がやっぱりこの釜のこの取り組みの中にあるやろというふうに思っています。この夏祭りがね、その本当に生きていくそういう喜びと、そして力とこれを生み出していく、そういった一つの出発点になっていったらええなと思うし、みんなでそれを作っていったらすごく楽しいじゃないか、そういうふうに思ってます。一緒にねこの夏祭りを作って楽しんで、そして大阪市にね 本当に要求していこう、社会を変えていこう、そういう動きを作り出したいと思います。共に頑張りましょう。
はい、ありがとうございました。今まで、ここのね、壇上に上がって挨拶をされた皆さんの話の中にありましたけれども、今確かに今年になって3月以降ですね、特にこの生活保護の枠が緩くなったというのはあります。しかし、これだけでは、ね、何もなりません。もちろん生活保護を取って、畳の上で、ね、生活できるようになること、これは第一歩ですが、もともとこの生活保護のシステム、仕事がなくて生活に困ったら生活保護で賄おうというようなシステムだけでは、これは戦後ね作られてきたシステムであって、このシステムだけではやはり今制度疲労を起こしていて、現実的な問題を解決することができない。そうした中で一つの解決方法として、特捜のように働ける、みんなが働いてね、少しでも生活ができるようにする、こうしたシステムをやはり浜崎労働者の戦いが作り出してきたと思います。しかし今年6月にね、多少何とも増えたことは増えましたけれども、まだまだ足りない、ね、本当に週に3回そういう仕事ができるような、最低でもそのぐらいできるようなところまで、まだまだ私たちの戦いは、運動は続けていかなければならないと思います。これはね、生活保護になった仲間ももちろん釜ヶ崎の労働者です。野宿生活をして仕事にあぶれている仲間も釜ヶ崎の労働者です。もちろん現役でねまだ仕事へ行けてる仲間も釜ヶ崎労働者です。これをね忘れずに、生活保護が取れたらもう私は引退だということではなく、私は仕事にもう行けないからね、もう何年も仕事行ってないからということで労働者じゃないなんていうことはありません。我々は生き方そのものが労働者としてここへ来て生きています。労働者の仕事、労働者の老後、そういう生き方です。これを少しでも新しい形できちっと生活ができるようなシステムを作っていかない限り、我々は安心して生活できません。中には生活保護は嫌だからと、体が動くうちはとにかく頑張るんだと言って、缶をやったり、段ボールをやったりしながら、露店をやったりしながら、頑張ってる仲間も多くいます。しかし、そうした中で体をぶち壊してしまっては、元も子もありません。新しい行政の仕組みを、施策を、支援策を作り出させて、その中でみんなが安心してちゃんと働ける人間は働いて生活ができる、そういう浜ヶ崎を作っていきたいと思います。そのためにぜひとも仲間の皆さんがこの夏祭りを通してますます団結を固めて、秋からの単一主要の戦いに参加してくれることを訴えます。で、これでですね、いつも我々の浜崎労働者の戦いを支援してくれている浜崎連帯委員会の仲間の方から
挨拶をお願いしたいと思います。
また本番打たれたい世界考えないや
諦めてへんの諦めてへんの諦めてへんの諦めてへんの諦めてへんの。
花巻き、花巻き。皆さん、こんばんは。浜崎連帯委員会です。今年で夏の天皇、38回目を迎え、
花巻きの負け。
今年は去年よりももっとその盛り上がるように、私たちも美容師たちが、しっかりと、頑張っていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。今司会者や他のメンバーの方からも出ていましたように10年に一度という、まあ未曽有の大不況、大失業の時代に突入しています。そして多くのここ浜崎だけではなしに日本全国そして全世界で一部のその大金持ちだけが直して多くの貧困層が本当に明日の命さえ危ぶまれる、そういった状況に知られて、います。私たちはこの状況を本来浜ヶ崎で日本で初めてその反失業闘争をとして大きなその仕事を勝ち取ったというその成果をこの目で見て、そして共にそういった成果を勝ち取ってきたという意見は私たちにあります。そして川の仲間たちも実感として持っているだろうと思います。はい、私たちは川ヶ崎のこの力、決して大きくはないこの力ですが、この力は全世界のもたらすものの力、それと国境を越えてつながっているんだと、世界には多くの我々と同じような苦しんで、しかしながらその苦しさと中から立ち上がり、行政を動かし、そして国を動かしているというこの現実を私たちはそこから学び、決して私たちが孤立しているわけではありません。世界とつながっている、そういった気持ちでこの夏祭りを3日間楽しく有意義に過ごし、そしてこの夏以降、秋から冬にかけての阪神の闘争をさらに力を入れて、多くの仕事、そして住宅、日本の住宅等々を勝ち取っていく、そういった戦いに阪神の連絡会の一構成員と構成メンバーとして努力ですが、 共に戦っていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。そしたらちょっと特集の、ね、仲間の方からね、今年も、アルミカルねやりますんで、そこら辺の話、していただきたいと思います。どっかな
知ってんの。
はいはい、お願いします。
こんにちは。
もう一枚橋もある
で。タクシーの方です。
もう一枚こっちがね、
今年もね、アルミさんの、ね、佐賀県との交換をですね、実行委員でやるんですけれど、下請けしてあそこの入り口でやりますので、ね、アルミさん専用の仲間だけでなく、ね、あまり触ったことない仲間もですね、その辺に転がっているアルミさんを20、30個集めて、いただいた仲間に、30個間違った去年今年は特別大賞です。20個でチービとチューハイをですね、あるいはマッコリをね、ご馳走しますので、たくさん、参加してください。一般の、仲間はね、アルミカン専用の仲間も多いと思いますけれど、和牛のように、多摩県というね、ここの三角公園の屋台のごちそうがね、どれでも食べられる多摩県というものをですね、1キログラムを、ね、150釜ということでですね、発行します。皆さん、ね、楽しみに、してください。発行はね、とにかく3時から、4時からね、8時までとしますので、よろしくお願いします。はい、どうも。今ね、カモテンのね、説明ありました。アルミカンをね、20個取ってきたら、チューハイとチヂミがね、チヂミを食べてチューハイをね、飲めるというね、仲間たちが、夏休みに、対してね、懐具合が悪くなっても参加できるような夏祭りを作ろうということで、今年頑張ってます。そういうところではないです。
どこ、
それでね、他にも、お茶のサービスがあったり、あるいはシェルターのね、スタッフや水田型のスタッフが、カレーライスをね、シェルター利用者に、無料で食べていただこうということで、今日チケットを配ったと思います。そうね、いろいろな利用しながら、今年もね、楽しんでください。あとね、相撲大会では、みんなのね、今日の中でも元気な川崎の労働者を映したいと NHK の取材が入ります。で、相撲大会の時にはね、みんな元気な仲間の絵を撮りたいということで、相撲大会に出てる方たちの顔には、ぼかしを入れません。そういうことですので、ぜひね、それだけはちょっと頭に入れといてください、ね。いつもだったら、まあ、いろんなインタビューをしたりするときには必ず、顔が映らないようにということがありますけれども、今回は、相撲大会の時だけですけどね、相撲大会の時にはみんなの元気な姿、笑顔を撮りたいということですから、ぜひそれをご了承ください。よろしいですか、ね、相撲大会の時には、ね、みんなその笑顔のままでね、テレビに映りますから、ぜひ多くの皆さん ん参加してください。そしてですね、あと、トコルームの、ね、仲間が、中止のね、中止をやるということで、今年もやるということなんでね、その、報告をね、
あっかいの
はい、ありがとうございました。そしたらですね、あとは最後に、実行委員会の方からね、またいつもの、長いご挨拶を今極めてね、釜ヶ崎の、我々が抱えている状況厳しいです。厳しいですけれども、そうした中でね、頑張っていく方向もしっかりとあります。それをね、込めて、挨拶の中でね、いろいろと、その方針をね、聞いていきたいと思います。じゃ あ、 実行委員長の方からね、お願いします。
はい、再び登場ですけれども、改めまして、こんばんは。はい、まあ、あんまり長くもう集会続いてますので、まあ、短めにやっていきたいと思います。あと、例のお囃子のですね、お囃子シスターズの皆さんがもう来られてますのでね、私の方はできるだけ早く切り上げて次に移行していきたいと思います。まあ、とりあえず、第38回目の夏祭りを迎えることになりました。まあ、私が参加したのは第2回目からなんです。まあ、1回目はかなりですね、激しい、はい、攻防戦がありましたね。この夏祭りをやらせない、いや、やるんだという形でですね、地元のややこしい人たちともぶつかりましてね、そうした中でですね、労働者の祭りを作っていこうということでですね、まあ、連綿と毎年ですね、多くの仲間が短波を出し合ってですね、まあ、支えたながらも労働者の夏祭りということで、まあ、今日に至っているわけです。ただ私も含めてそうですけれども、まあ、みんなだいぶ年がだんだん上がってまいりますで、まあ、かなりね、いろんな問題抱えておりますけれども、やっぱりいろんな仲間からの話を聞きますとね、まあ、政府に上がった仲間も含めてですね、やっぱりすることがないと、やっぱり生きがいが欲しいと、やっぱり希望が持てるようなんですね、何かをやってくれというお話をよく聞かされます。で、やっぱり畳の上に上がってもですね、自分から誇れるようなですね、何かをやっぱりやっていきたい。それはまあ平たく言ったら仕事が一番いいのかなというふうに私も考えております。まあ、そうした中でですね、まあ、若年の仲間も含めてそうですけどですね、どんなに困ってもですね、それなりに働いて生活が維持できる、 それをステップにしてですね、いろんな技能を身につけてですね、いろんな領域分野にですね挑戦できるような、まあ、そういう仕組みがうまくできたらいいかなというふうに考えております。ただないものねだりにですね、何かをよこせとかですね、国は何かをやれだけ言うとってもですね、やっぱりこれはうまくいきません。やっぱりこういう形で私たちは動けますということをしっかりとですね、社会の人に訴えて、あ、なるほど、こういうことやったらできるんだと、釜ヶ崎の労働者もしっかりやれるんやなということをアピールしてですね、そうした中でですね、新しい仕組みなり仕事を作り出させていく、そういうふうなですね、非常にまどろっこしいですけども、やっぱりね、何でもかんでもくれくれ言ってももらえるだけじゃないんですよ。自らをしっかりとそうやって努力していく、そうした中でですね、市民も理解を示してですね、釜ヶ崎のために何か事業してやれと、こういうふうになっていくわけですから、まあ、そこら辺をですね、一つ一つ積み重ねてですね、ゆくゆくは露宿しなくてもいい、それに働いてですね、みんなで兄弟って形でですね、ビールの一杯でも飲めるようなですね、そういう釜ヶ崎を目指してですね、今後とも頑張っていきたいというふうに考えております。まあ、今日はですね、そういう祭り、まあ、いろんなややこしいことは抜きにしてですね、この今日からですね、明日明後日し明後日とですね、3日間はみんなで大いに楽しんでですね、そして秋からまたどういうふうな仕組みを目指そうかとかですね、みんなで論議し合って頑張っていけたらいいかなというふうに思っています。まあ、ちょっと天気があやふやだということですけども、多少の雨が降っても頑張ってやりきる予定でおりますので、一つご協力のほど最後までよろしくお願いいたします。頑張っていきましょう。